愛媛大学研究室からこんにちは。
一辺が1センチぐらいのこの立方体は一体何に使うものなんですか？
これは、2段目のアンビルといって可愛式のマルチアンビル装置で圧力を発生する際に最も大切になる部品です。ここにあるように超硬合金、超結ダイヤモンド、姫ダイヤとどんどん硬さ、硬くなるに従ってより高い圧力を出すことができます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センター丹下義則助教にご出演いただき、愛媛大学が開発した姫ダイヤを使用した超高圧実験や今後の展望などを伺います。
丹下先生、姫ダイヤは私この番組を始めてもう6年過ぎるんですけれども、はい、その時に入船哲夫先生が持ってきてくださったんですよ。6年前の6月に、はい、まだ高さが2ミリくらいの、幅4ミリの円柱ちっちゃいものだったんですけど、
う
ん、
そうですね、
もう随分大きな姫ダイヤができるようになったって聞いたんですけど、
はい、もう1センチぐらいの大きさですね。
すごい。この大きな姫ダイヤができるようになったのもその超高圧発生装置のマドンナや坊ちゃんが活躍してきたからなんですか？
はい、具体的には坊ちゃんの方ですね。
坊ちゃんですか？坊ちゃんとマドンナはどう違うんですか？
最大荷重がまず違いますね。
はい、
マドンナは最大荷重が1500トンなんですね。それでもまあ一般的にな感覚化したらすごく大きいと思うんですけど、坊、はい、ちゃんは6000トンまで荷重をかけられるぐらい大きな装置です。
6000トン、
はい、
でギュッとその資料を圧縮して、
はい、
また別のものを鉱物に作り出したりすることができる。
そうです。
すごいですね。
しかも大きな台積でそれができるんですね。
これ日本でもこんな装置なかなかないんじゃないですか？
そうですね、日本でもそうだし世界的に もう最大級の装置になります。
マドンナはやはり名前からしてもう少しこう繊細な、
はい、もう可愛らしい装置ですね。
可愛らしいと言っても最大荷重が1500トン。もう世界にも誇るべき超高圧発生装置坊ちゃんとマドンナが愛媛大学にはあるということですけれども、その少しでも高い圧力を出すための実験技術っていうのも、
はい、
その開発も行ってらっしゃるんですよね？
そうですね。
なかなかどういう実験なのか私たちには分からないんですけれども、
はい、
そのアンビルというものを使って、
はい、
高圧の実験をされるそうなんですが、これどういったものなんですか？
高圧装置っていうのは油圧で、
はい、
荷重をかけているんですが、その油圧を資料まで伝える物質の一つがアンビルです。普段は超硬合金、タングステンカーバイドなどのとっても硬い金属を使っているんですけど、はい、さらに高い圧力を出すためにそれをダイヤモンドを焼き固めた焼結ダイヤモンドに変えたり、はい、さらにそれよりも硬い姫ダイヤを使うようになったりとかしています。
やはりそのアンビルが硬ければ硬いほど中に挟んだ資料は違う変化を起こしやすくなるっていうんですかね。
硬くなればなるほど圧力が上げやすくなります。でさらにアンビルの先端を小さくすればするほど高い圧力が出せるようになります。
先生、このアンビルというのを分かりやすいように角砂糖に変えてもいいですか？
確かに角砂糖みたいにちょっと可愛らしい
コーヒー角砂糖みたいですよね。黒砂糖の角砂糖みたいなアンビルなんですけれども、あの立方体の四角いアンビル4つあって、
うん、
その上にもう一段4つの角砂糖を乗せると、はい、大きな一回り二回り大きな立方体ができますが、
ちょうど角砂糖ぐらいの大きさになりますね。
そのど真ん中に変化を起こさせたい資料を入れてググッとその8個を押していくわけですね。
そうです、1000トンまで
1000トンなので、これが角砂糖ではとても耐えられないというのがよくお分かりだと思いますが、これはでも今までとはまた姫ダイヤが使えるようになったことでまた実験の幅が広がったんじゃないですか？
そうですね、まだ始めたばっかりで、
はい、
1、2度しか使ってないんですけど、
はい、
明らかに今までの焼結ダイヤよりも圧力を出せることが分かってきて、ちょっとワクワクしてます。
超高圧実験の必要性というとどういったことになってくるんでしょうか。
これはまず第一には、僕らが穴を掘れないような惑星の深いところのを再現するのに必要になってきます。
宇宙のことはもう随分先のことまで見えてくるようにもなってきたんですけど、案外私たちの住んでる地球は内部がもう何キロぐらいまでは分かっても、その何十キロ何百キロになったらもう分から見えないですものね。
そうですね、まあ、唯一分かるのが地震の波の伝わり方だけですね、はい、波の伝わるスピードが秒速何キロなのかとか、そういうのが分かっています。でそれをもとに自分たちで決定した状態方程式やその他物性値を使って地震波速度と実験で得られた情報っていうのをすり合わせながら、はい、地球深部のことを解き明かそうとしています。
地球深部のことが分かるようになれば、例えば地球以外の惑星のことも予測がついてくる。
そうですね、例えば太陽系の中だけで考えても、はい、地球型惑星が水金地下4つで、その4つの地球型惑星っていうのは、はい、太陽からの距離が違ったりとか、元々の大きさ質量が違ったりとかして、で今表面の状態も全然違いますよね、
はい、
地球だけは唯一表面に液体の水がたくさんあって、はい、で活発な火山活動があると、
はい、
でも火星はそんなことなくて、
はい、
一見も枯れたような惑星になって、
はい
はい、そういう違いが何で起きてくるのかっていうと、一言で言えば冷えていく、その冷え方なんですけど、
はい、
その惑星がどういうふうに冷えているかっていうと、
はい、
内部の対流で冷えてるわけですね、
はい、
だからそのマントル対流っていうものをしっかりと理解するっていうのは、はい、とても大切なんです。
超高圧装置を使って、うん、その熱さとか、うん、その圧力とかいろいろなこう要素を、うん、その実験装置に当てはめていくと、はい、内部が見えてくるわけですか。
そうですね、さらにもうワンステップあって、はい、実験によってその物質が高温高圧でどういうふうになっているかというのを調べますよね、はい、でその物性値をしっかりと決めると、そしたら今度その物性値を使って、はい、計算機でシミュレーションとかができるようになるんですね。
なるほど。
で実際にどういうふうに地球の中で対流が起きているのかとかっていうことをシミュレートできるようになります。
今マルチアンビルを使った実験のお話も伺ったんですけれども、今はまた先に進んでレーザー衝撃圧縮実験というのも始まっているそうですね。
はい、今年度の3月から供用開始されたんですけど、はい、スプリングゲートに併設してX線充電子レーザー施設というのが作られました。さくらという名前なんですけど、そこではものすごく短い時間でものを観察することができるんですね、はい、でレーザー衝撃圧縮実験っていうのは 超高温、
はい、
それこそ1000万気圧までの超超高圧力が発生できるんですけど、その発生できる時間が限られるんですね、
はい、
なんですがそれはサクラを使えば十分観察することができる。ちなみにサクラでは、
はい、
10フェムト秒の短い時間だけものを見ることができます。
10フェムト秒初めて聞きましたけれども、はい、あの1フェムト秒が10のマイナス15乗秒、これは多分ラジオで一瞬には皆さん覚えられないので、
はい、
本になった時に改めてご確認いただきたいと思いますけれども、はい、私たちの感覚にない時間だと思いますけれども、
はい、でもこれは本当まだできたばっかりの施設で、はい、使ってる人も限られてるんですけど、使ってる僕らですら感覚がついていっていないぐらいの短い時間ですね。そこで何をしてるかっていうと、スーパーアースの内部の再現とその観察になりますね。
スーパーアースっていうのは地球と同じような惑星ですか？
はい、太陽系外の惑星のうちものすごく大きな地球のような惑星がスーパーアースになります。
先生、地球内部、地球深部から、そしてやはりこう天文学じゃないですけれども、幼い頃に興味を持ったそのまま両方ですね。
そうなんです、これ縁があってというか、
はい、
昔考えてたようないろんな、例えば地球のような惑星でも、はい、いろんなバリエーションが 宇宙にはあってるし、それを実際に自分で考えられるっていうのが、まあ今本当楽しくなってきました。
すごいですね。スプリング8でのその桜を使った実験も含めてだとは思うんですけれども、愛媛大学ではその実験も、実験の技術開発も、理論の計算ですとか、また科学分析ですとか、こういったこと全てがセンターでできるわけですよね。
はい、そうです。
さらにそこにその姫ダイヤという、はい、とっても硬い新しい物質、これを使うこともできるわけですね。
はい、自分たちで材料を作って、はい、でそれを応用してさらに高い圧力を発生させるとかいうことができるのは、世界的に見ても本当に限られています。
もう先生が子供の頃こう夢見た以上のことが今起こってるんじゃないですか。
そうですね、言われてみるまであんまり気にしてませんでしたけどこうやって振り返ってみると、はい、意外と昔思ってたことっていうのはつながってきてるんだなっていうふうに感じますね。
は
い、
そして今はその物質の状態方程式というのを弾き出してらっしゃるだと思うんですが、
はいはい、
これは状態方程式が決まってくると何がこう変わってくるんですか。
まずは惑星内部のことを考えるのに必要だっていうことがありますね。はい、でもう一つは高圧実験をするときに圧力を測るその物差しとしても使えるっていう面があるんです。
はい、
先週もお話ししましたけど、浅いところのことはよく分かっている、はい、でも深いところのことはなかなか分かっていなかった、はい、で深いところのことを自分で調べようと思うと技術を開発しなくちゃいけないっていうのと同時に、はい、精密な実験データを出したいと思ったら圧力もしっかり測らなくちゃいけない、はい、っていうことがあります。なんですけどまだ実験データもそれほどないような領域に踏み込んでいくと、
はい、
圧力の測り方とかもしっかり自分で決め直さなくちゃいけなくなってくるんですね。
やはり基礎のところですか。
そうなんです。実験技術の開発っていうのはその本当に基本的な物性データを得るっていうことにつながってきますね。
先生はいつかそのマドンナでマントルと核の境界部分の研究をできるようになればいいなと思ってらっしゃると、
はい、
伺ったんですけども、はい、地下2900キロのところですよ、
はい、
この愛媛大学の技術力をもってすれば実験できるようになるぞと。
そうですね、そういう風になったらいいなとは思います。
すごいです。もう核まで手が届くぐらいのところですよね。
はい、
そしてこれからの夢というのはどのようにお考えですか。
愛媛大学ではマルチアンビル装置や、はい、まあ、ダイヤモンドアンビル装置っていうのを使って今地球の中心までの実験をできるようにしているわけですけど、さらにレーザー衝撃圧縮実験という新しい道具っていうのを組み入れて、
はい、
で地球も太陽系も飛び越えて、
はい、
広い視野でいろんなことを考えられるようになったらいいなというふうに思ってます。
そのためにはもうやはりあれですね、開拓心も必要ですし、はい、かといえばもう手先の細かい器用なちっちゃいことを作っていかなければいけませんけれども、
はい、
そのためにこう姫ダイヤをますますこれからアンビルとしても活躍してもらえるように、
はい、
もういろんなことが関わってきますね。
そうですね、姫ダイヤも、まあ、実験にも使っているんですけど、はい、工業的にもすごく今注目されていて、なんといってもダイヤモンドよりも硬いですからね。
そうですよ、地球深部ダイナミクス研究センターから世界にいろんな情報をこれからますます発信していかれることと思います。
はい、
先生これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部藤田勝久教授にお話を伺います。お楽しみに。